さあ今回も始まりました。あの乃木坂って略してあの乃木。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。間違ってるところがあったらごめんなさい。本日語りたいのは高橋大輔アナということで、乃木坂の準レギュラーのアナウンサーについて語ります。別に公式に準レギュラーとして認定されてるわけじゃないんですけど、でも準レギュラーと言っても問題ないんじゃないかっていうくらい乃木坂のイベントに出演していて、乃木坂と深い関わりがあるので今日は語っていきたいと思います。名前は聞いたことないよっていう方でも声は聞いたことあったりだとか、あとは見ればわかるっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、今日は高橋アナに関してお話をしていくんですけれども、高橋アナはお見立て会だったりだとか、あとライブだったりだとか、あとこの後いろいろ説明していきますけれども、いろんなところでめちゃくちゃ乃木坂がお世話になってる方なので、アナウンサーなので乃木坂あんまり関係ないじゃんって思われた方いらっしゃると思うんですけど、でもいろんな方のおかげで今の乃木坂っていうのがあって、でその方の中の一人が高橋アナなので、今日は高橋アナについて語っていこうかなというふうに思います。で、じゃあ高橋アナって誰なんだっていうところなんですけれども、高橋アナはですね、41歳の男性のアナウンサーで、まあ41歳なんですけど、もっと全然若く見えますね。すごいエネルギッシュで。で、この方が乃木坂のいろんなイベントに出てきてくれてるんですけれども、こう見た目としては結構爽やか系ですね。こう肩幅とか、あと胸板とかも結構厚くて、ザ・スポーツマン体型みたいな感じです。ね、それもそのはずで、なんかゴルフがすごいらしくてですね、ホームページを見るとベストスコア69って書いてあるんですよ。で、僕ゴルフやったことないし、テレビもあんま見ないんで、ちょっと調べてみたんですけど、どうもプロの平均っていうのが72らしいんですよね。で、まあなんだろう、そのティーが違う云々とか、なんかハンデキャップがどうのこうのっていろいろあると思うんですけど、まあざっくり言うと、プロの平均のやつを一回出したことあるみたいな、多分そんな感じなんじゃないかなと思うんですよね。なんでそれだけでもスポーツガチ勢っていうことがわかるんじゃないかなと思います。まあということで、やっぱりスポーツ系のお仕事が多いみたいで、一番有名なので言うとジャイアンツのスタジアム DJ っていうのをやってて、これがすごくて2009年からずっとやってるらしいんですよね。で、2009年っていうと乃木坂ができるずっと前なんで、まあその前からずっとやってるっていうことで、まあすごい方ですよね。で、あとなぜかこれウィキペディアに載ってないんですけど、あの BSTBS でゴルフワンっていう番組があるんですけど、その番組の MC をやってたりします。で、これ公式ホームページも載ってなくてすごいもったいないので、もしですよ、この配信を高橋アナが聞いてたらホームページに載せるのを検討してみてはいかがでしょうかと勝手におすすめしておきます。で、それ以外の仕事だとプロレスとか格闘技の実況、あとは野球関係のお仕事も結構あるみたいですね。で、それとはまあ別に乃木坂関係の仕事っていうのがあるので、まあもちろん今日はここを中心に話そうかなと思います。で、高橋アナの話をしつつですね、ちょっと脇道にそれて、あ、高橋アナちょっと関係ないんだけど、ちょっと乃木坂の豆知識みたいなのも入れてお話ししていこうかなというふうに思います。はい、で早速いきなり離れてしまうんですけれども、高橋アナの高っていう字ははしご高なんですよ。あの高いっていう字のこの真ん中部分が口じゃなくてはしごみたいになってるやつですね。はしご高っていうんですけど、そういう感じなんですね。で、高山一実ちゃんも実ははしご高なんですよ。で、乃木坂の活動中はずっとはしご高じゃなくて、あの簡単の方って言ったらいいんですかね、簡単の方の高を使ってて、で卒業した後に発表したんですよ。実は、まあ、発表するってほど大げさな話でもないんですけど、実ははしご高ですよみたいなことを発表してて、でそれがきっかけで高山一実ちゃんって 今ファンクラブがあるんですけど、そのファンクラブの名前が高山でごめんっていう、今まで隠しててごめんねっていう意味の、ファンクラブの名前になっています。で、乃木坂っていうのはその本名でやるのはルールなんですけど、ただ漢字の表記っていうのはある程度の幅があるんですよね。で、高山一実ちゃん以外にもその本名と違う字でやってるっていうメンバーも何人かいて、まあ、個人情報なんで誰とは言わないんですけどね、そういうメンバーもいたりします。で、それとは別に江藤美沙ちゃんはもともと漢字が違うよっていうのを公表しながら活動してましたね。で、乃木坂は本名でやるっていうのがルールなのに、江藤美沙ちゃんだけなんで違うかっていうと、江藤美沙ちゃんは乃木坂に加入する前にですね、ミスマガジンに選ばれてるんですよ。で、それなりのこう知名度があって、でそういう状態でもう活動をし始めているので、今のまま行こうよっていうことで芸名のまま乃木坂の活動をしました。で、話をですね戻して、高橋アナなんですけれども、高橋アナと乃木坂の関係がどっからスタートしたかっていうとですね、メリークリスマスショー2014っていうのがあって、その2014年のメリークリスマスショーに MC として出てきたっていうのが初めてなんですね。で、ここでまた乃木坂の豆知識の話になっちゃうんですけど、メリークリスマスショーっていうのは昔あって、これ毎年やってたんですよ。これが何かっていうと、まあライブで、年末にやるライブなんですけど、名前の通りクリスマス色の強いライブで、まあサンタ服を着たりとか、そういう演出が多いライブですね。ね、そういうライブをですね、年末毎年やっていて、当時なので乃木坂のメンバー全体が参加するっていうライブで言うと、年明けにバースデーライブがあって、で夏に真夏の全国ツアーがあって、で冬にメリークリスマスショーがあってっていう、このバスラゼンツクリライ、バスラゼンツクリライっていう、このサイクルだったんですね。ね、なんでか知らないんですけど、クリスマスショーって言ってるのにクリライって略すんですよね。でもそのクリスマスショーって言ってるんだから、クリショーって略すべきだろうっていう人もいて、まあそれはごもっともなんですよ。なんですけど、いやでもみんなもうクリライって言っちゃってんだから、もうクリライでいいじゃんっていう派閥の人がいて、この両派閥が激しい論争を繰り広げてたんですよね。クリショーって呼ぶべきだ派と、クリライって呼ぶ派っていうのがあって、でこれは決着が結局つかなくてですね、っていうのはありがたいことにメリークリスマスショーっていうのがなくなるんですよ。で、なんでなくなるのがありがたいかっていうとですね、このメリークリスマスショーがなくなった背景がすごく大事で、乃木坂紅白に出場できるようになったんですよね。で、紅白に出場するってことになると、まあ練習とかリハとかいろいろあるんで、とてもじゃないけど年末にライブができなくなったということで、今は何年 ?7 年連続ぐらいですかね、紅白に出ているので、まあメリークリスマスショー、クリライっていうのはもう開催されないんじゃないかなと思います。まあもし開催されたら、多分ファンの方はめちゃくちゃ喜ぶと思うんですけど、まあ紅白に出ててね、開催されないっていうのは、まあある意味では幸せなことなんじゃないかなと思います。で、また話を戻してですね、クリライですけれども、ここで高橋アナがどう関係してくるかっていうとですね、企画のコーナーに MC として出てくるんですよ。で、この時の企画っていうのはカップリング曲の人気ランキングっていうことで、で、この後にアルバムの発売が決まってたんですね。で、このカップリング曲の人気ランキング上位に入ると、その曲がアルバムに収録されるということで、ファンのみんなが投票してたんですね。で、そのコーナーの、結果発表ですね、のコーナーに、MC として高橋アナが来て、で、はじめまして、高橋大輔と申しますって言って、深々と頭を下げて、で、そこでもうファンが盛り上がりですよ。わーみたいな、大輔みたいな、ね、そんな感じで、まあ初めて出演されたので、どういう方か分かんないっていうファンの方も結構いらっしゃったと思うんですけど、割とフレンドリーな雰囲気でしたね。で、それに続くのがですね、大感謝祭2014っていうのがあって、同じ年の年末に大感謝祭っていうのがありました。で、この大感謝祭行ってないんで、どういうものか正直よく分かってないんですけど、まあ、短めのライブと、あとなんかメンバーのトークが聞けたりとか、あとはメンバーが選んだ プレゼントを抽選でもらえるみたいな、今だとちょっとね、なかなかないようなイベントもあったみたいですね。まあ、あと物販とか。で、僕はさっき言ったみたいにこの場をいなかったんですけど、でも乃木坂の公式サイトのコメントを見るとですね、サポート的に大好きアナが入るのが理想的に思いましたとか、あとは大好きアナとキャプテンプラスメンバー自身による進行トークは乃木坂のステージとしてとても良かったと思いますって書かれていて、まあめちゃくちゃ評判いいんですよね。しかもまあ野球のファンがきっかけ、そのジャイアンツのファンの方がきっかけだと思うんですけど、大好きアナって下の名前で呼ばれてるっていう時点でまだ初出演から半月ぐらいしか経ってないんですけど、まあこの時点ですでに乃木坂のファンから愛されてたんだなと思います。でこの後もですね、結構ライブの出演はあって、サードのバースデーライブとか、あと真夏の全国ツアー2015とか、3、4期ライブとか、あと直近は今年の真夏の全国ツアーとかでも出演してますね。まあ出演って言っても実際に現地でいるパターンと、あとナレーションで来るパターンと、まあそれぞれあるんですけど、まあいろんな形で出演をしています。で、こういうのもなんか知らないんですけど、ウィキペディアに載ってないんですよね。で、まあ、ナレーションとして参加してるのはともかく、そのステージの上に立って参加してるやつは、なんかあった方がいいような気がするんですけどね。ということで、ウィキペディアのお作法を知ってる方、よかったら更新していただけたら嬉しいです。なんかウィキペディアってお作法があるじゃないですか。なんかソースを書くとか、バージョンアップした時の履歴をコメントとして残すとか、なんかあると思うんで、僕もちょっとわかんないんですけど、もしそういうの知ってる方がいたら、ちょっとやってみていただけたらなと思います。はい。で、ライブの話はこの辺にしてですね、またちょっと重要な話があって、それは何かというと選抜発表なんですよ。で、選抜発表の話をしたいんですけど、ちょっとその前にある方々からメッセージをいただいているので、そちらを聞いてみたいと思います。
あ、なんだここ、
この座標、
さてはあの乃木、
気をつけろ、ここは悪口ゼロ批判ゼロのポッドキャスト時空間だ。
試作聖地ポッドキャスト番組レクリエーションポート、パーソナリティの武藤翔馬です。
小宮宮子です。
日常の些細な出来事を独自の視点とウィットに富んだ会話でお届け、
レクリエーションポートとカタカナで検索、
あなたのお越しをお待ちしております。
よし、ミッションクリア、撤収。
はい、皆さん意味不明だと思うんですけれども、お付き合いさせていただいている番組のレクリエーションポートさんからのメッセージをいただきましたので、そちらを流しました。まあ早い話がですね、仲良くしていただいている番組の番組紹介っていうことですね。レクリさんは身の回りな些細な出来事や世の中で起こっている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索するということをコンセプトにしていて、いやーこの間靴左右違うやつ履いちゃってさとか、バナナってどのくらい黒くなったら食えなくなるんだろうねっていう感じよりは、なんかもうちょっと中身のある話ですね。なんか聞いた後にちゃんとなんか残るなっていう系の雑談番組です。はい。で、今のですね、音声を聞いていただいて分かったと思うんですけど、めちゃくちゃお二人とも声が綺麗で、あと BGM もすごく良くてね、もうチルいんですよ、とにかく。なので、夜更かしとかしてる時に聞くのがおすすめですね。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら聞いてみてください。以上、レクリさんのご紹介でした。はい。で、今回は他の番組さんのご紹介だったんですけど、まあ、こんな感じで番組の途中にですね、告知のコーナーを入れようかなというふうに思っていて、リスナーさんの方の中で、推しの写真集の宣伝をしたいとかですね、あと祝歌出すんで募集かけたいですとか、そういう方いたらぜひご連絡ください。詳細は一番最後にもう一回話そうと思います。はい。で、続きをお話していこうと思うんですけど、多分ほとんどの皆さん何の話だか忘れたと思うんで、次はですね、選抜発表の話をしたいんですよ。で、また豆知識になるんですけれども、 今はですね、選抜発表っていうのは、まあ運営が自分たちで選抜を選んだ以上ですね、その自分たちの運営者の責任者がそれを伝えるっていう形になっています。で、乃木坂工事中で放送されていると思うんですけれども、運営の偉い人は、あの人、今野さんって言って、乃木坂の中で一番偉いんですけど、今野さんが4番誰誰って言って、3番誰誰、2番誰誰、1番誰誰みたいな感じで話すんですけど、実は昔って結構違ったんですよね。で、昔どういう発表の仕方をやってたかっていうと、もう本当にいろんな形をやっていてですね、まあ、なんだろう、変わったので言うと、発表の結果が隣の部屋に書いてあって、隣の部屋に入ってって自分で確認してくださいっていう風にやったりだとか、あとは発表するにしても順番を入れ替えて、じゃあ2列目から最初に発表しますとかですね。で、選抜発表も今はまあ番組の半分とか3分の1ぐらいで発表してますけど、昔は丸々1週間全部使って放送してたんですよね。で、選抜されたメンバーが前に出てきて、で、一人一人バナナマンさんとのコメントをやってっていう形で、まあやってたんですよね。まあ今もう全部撮ってはいると思うんですけど、あれ並行でみんな撮ってるし、で、放送されるのはセンターとまあ新選抜ぐらいなんですけど、まあ昔は全部それが放送されてましたと。まあそれでなんでそんなことをしてたかっていうとですね、当時こうあらゆるものをエンタメにしないといけなかったわけなんですよ。こうちょっと変わったことをやってファンの気を引いたりとか、ネットニュースにしてもらったりとか、まあそんな形で全てを、まあ選抜発表だけじゃなくてあらゆることをエンタメしてたんですよね。で、この乃木坂ってどことか、乃木坂工事中で選抜発表を行って、その選抜に選ばれたんですけど、まああんまり笑顔見せないじゃないですか、選抜に選ばれた人って。まあそう言って笑顔を出さないようにしてる様子とか、あと他のメンバーが選抜に選ばれて、で自分が選ばれてない時に笑顔で見送ってあげてるとかですね。あともう順番的にもう自分は絶対選ばれないと思ってる、もうフロントしか残ってないっていうのを分かってるんだけど、でも呼ばれるのを待ってるメンバーとか、もうあと一番最後ですね、選抜全員呼ばれて、ああもう自分は選抜に入れないっていうことが確定して泣いてるとか、まあそういうメンバーの揺れ動きとか表情とかを全部放送してたんですよね。で、今のやり方とどっちがいいかって言われると、まあ僕は答えらんないんですけど、ただ当時乃木坂って別にトップアイドルだってわけじゃないので、そういうのって必要だったんですよ。とにかくいろんなことをやってニュース性を持たせないといけなかったので、っていういろんなやり方をしている中で、まあその中のやり方の一つとして、バナナマンさんが発表したりとか、あとアナウンサーさんが発表したりとかっていう形もあって、でその中でアナウンサーさんが発表されているっていう形の中に高橋アナがいらっしゃったという回もありました。で、そのうちの一つは、命は美しいの選抜発表です。で、この時の命は美しいはまたね、いろいろあって、西野七瀬ちゃんは2曲連続でセンターやって、で、その後、生田絵梨花ちゃんが、センターやって、で、またセンター、また命は美しいでやってきたっていう、そういうシングルなんですよね。まあだから、西野七瀬ちゃんの性格から言うと、まあ、生田絵梨花ちゃんがセンターやって自分は選ばれないっていうことで、ちょっとホッとしたんじゃないかなって思うんですよね。まあ、いろんな感情あると思うんですけど。でも、ホッとしてたと思ったら、また次やってくださいって言われて、まあ、なかなか難しい感情があったんだと思いますよ。それからもう一個ね、これもまたいろいろあるんですけど、松村さゆりちゃんが選抜に選ばれた回でもあってですね、まあ、この前にいろいろあったので、まあ、松村さゆりちゃん自身としても思うところがあっただろうし、ね、それをもとにバナナマンさんとちょっと長めにやり取りをするんですよね。なので結構重たい選抜発表のうちの一つだったんじゃないかなと僕は思っています。で、そんな選抜発表をやった高橋アナなんですけど、まあ、この仕事って楽じゃないですよね。だって選抜って なんて言うんですか、別に自分はメンバーのことそんなに詳しいわけじゃないじゃないですか。そのファンの人とか、まあもちろんそのね、運営として関わってる方に比べたら詳しくないし、で、選抜って自分で決めてるわけじゃないじゃないですか。まあ秋元康さんなり運営の方で決めてるんで。でもたとえそうって自分で決めてるわけじゃないんだけど、でも自分が発した一言によって、このメンバーは、まあ選ばれたとしても、選ばれなかったとしても、すごいインパクトがあるわけですよね。で、選抜に選ばれないことが何回か続いたら辞めちゃう子だっているだろうし、かなり重たい仕事だったんじゃないかなと思います。で、これは別に高橋アナが言ったわけでは全然ないで、まあ完全に僕の主観なんですけど、乃木坂の仕事の中では一番選抜発表が神経使うんじゃないかなと思います。まあライブとは全然違う方向性でメンバーと関わらないといけないじゃないですか。まあある意味こうライブは盛り上げればいいっていうところがあるから、はい。で、余談ですけど、まあ、さっき話した、メリークリスマスショー、クリライと大感謝祭と、この選抜発表って、多分2週間か3週間ぐらいの出来事なんですよ。で、この3発とも高橋アナで行くっていうのは、まあ、結構というかかなり信頼されてた証なんじゃないかなというふうに思います。まあ僕だったらやっぱビビってとりあえず一回やってよかったらまた次やりましょうかとか思っちゃいますもんね。でも他の仕事見ててとか、あとはこう知り合いというか仕事で繋がってる人経由で、この人めっちゃいいじゃんってなったんだと思います。で、まあそうやってやっぱり信頼を勝ち得たんでしょうね。また選抜発表をやることになるんですよ。で、今度はこれ乃木坂工事中になってるんですけど、14枚目シングルの発表になりますね。この14枚目シングルっていうのがですね、ハルジオンが咲く頃にですね。で、この時も丸々1回使って選抜発表してたんですけど、まあ、この時もね、ドラマが起こる選抜発表なんですよ。で、この時はセンターが深川舞ちゃんっていうことになるんですけれども、まあ最初で最後のセンターですよ。やっぱ他のセンターの経験者とは全然違う経験なんだと思うんですけど、やっぱり深川舞ちゃん自身も、いやすごい不安ですっていう話をその選抜発表の中でしてるんですね。で、その時に設楽さんが発した言葉がすごい良くて、その深川舞ちゃんの不安ですっていう言葉に対して、その後ろにいるね、他のメンバーを指して、あ、こんなに安心するメンバー他にないでしょっていう話をするんですよね。で、そこで深川舞ちゃんがちょっとホッとするっていうシーンがあって、すごくいい回でしたね。まあ本当に設楽さんも日村さんもメンバーにいいこと言いますよね。で、もう一個、星野みなみちゃんですね。星野みなみちゃんもこの時選抜に選ばれてるんですけど、そのファンの方からね、特徴がないのに選ばれていいねみたいなことを言われて、それがすごい悔しかったとか、まあすごい辛かったっていうことを言うんですよ。まあそういうことを言うやつもね、ファンじゃないと思うんですけど、僕は。でもその時にやっぱ設楽さんが星野みなみちゃんにかけた声がね、すごく良くて、で、数えたんですけど、あの時からもね、もう7年経ってるんですよ。で、7年経ってるんですけど、あの時の設楽さんから星野みなみちゃんにかけた声って、未だに YouTube とか TikTok で結構流れてきますよね。なので、そのくだり見たことない方は見た方がいいんじゃないかなと思います。その、設楽さんの、こう、人間としての深さとか、メンバーへの愛情とか、なんかその、すべてが詰まった言葉なので、まあちょっとめんどくさいかもしんないですけどね。ちょっと検索してみる価値はあると思いますね。はい。で、このハルジオンが咲く頃にの選抜発表なんですけど、僕のおぼろげな記憶が正しければですね、高橋アナがこの辺からですね、ネクタイとかポケットチーフを紫にし始めたんですよ。ポケットチーフってスーツの左胸のとこにあるこうポケットあるじゃないですか。あそこに入れるハンカチみたいなポケットチーフって言うんですけど、 あれをね紫にしたりとかっていうので、あ、紫っていうのはもちろん乃木坂のイメージカラーっていう意味なんですけど、なんかそういう細かい気遣いができるってことが多分乃木坂のファンに愛される理由なんじゃないかなと思います。まあ本当にちょっとしたことですけどね、そういうのって嬉しいですよね。ちなみに僕も結婚式の二次会とかで紫の差し色が入ったネクタイとポケットチーフつけてってますけど、気づかれたことは一回もないです。はい。そして次に、多分これが一番大事だと思うんですけど、お見立て会ですね。で、まあ、お見立て会っていうのはですね、新しくメンバーが入った時に、そのキー全員がですね、ファンの前に立って、まあ、挨拶するというか、まあ、顔見せですね。そういうイベントなんですけれども、高橋アナはですね、2018年の4期生が入った時のお見立て会と、あと2022年ですね、これ46時間テレビの中で行われたんですけど、5期生のお見立て会の MC をやってます。で、まあお見立て会って一番最初に100万円立つイベントで、しかも数千人の前に立つわけなんですよね。ね、その時にまあ高校生とか20歳いかないぐらいの子たちが、でしかもほぼ素人の子たちが壇上にいる時に、同じ壇上にこう経験豊富な大人がいるっていうのは、これめちゃくちゃ安心感あると思いますよ。で、メンバー4期生の時も5期生の時も一緒ですけど、みんな慣れてないし、でもう緊張しちゃってるから、もうお客さんのこと見ないで、その高橋アナのことをガン見してたりするんですよね。で、そのガン見してる先に高橋アナがこうゆっくりね、うなずいたりしてくれて、多分あれで少しは落ち着けたんじゃないかなと思います。で、高橋アナの仕事はもちろん司会ではあるんですけど、じゃあ司会って、はい、次の方お願いします、次の方お願いします、じゃあ次のコーナー移りますみたいな、そういう単純作業じゃないじゃないですか。まあそんなこと AI がやればいいので、まあそんなことはなくてですね、まあ始まる前は例えば拍手でお迎えくださいとか、そのメンバーがなんかした後に、ちょっとやっぱファンが反応しづらいタイミングってあるじゃないですか。え、今もう終わってんのかな、終わってないのかなみたいな時に、高橋アナがファンに感想を求めたりとか、まあそういう気遣いをして、もうテンパっちゃってる、まあ、新しいメンバーとかをねサポートしてくれるんですよね。で、僕今でも覚えてるのが5期生の、1回目のですね、お見立て会っていうのがあって、その時に小川彩ちゃんがソロ版を特技として披露したんですよね。で、ソロ版でカチャカチャカチャカチャ計算して、バンって言って計算結果言って、でもブブーって出たんですよ、計算した結果ね。で、その時に小川彩ちゃんが計算結果を言い間違えたのか、スタッフさんが判定間違ったのかわかんないですけど、本当は合ってたんですよ、本当は合ってたんですけど、それ罰出したんですよね。で、その時に、あ、なんか僕たち大人が間違っちゃいましたかねみたいな感じで、まあその場を収めて、で、小川彩ちゃんに拍手が起こってっていう感じで、当時中学生だった小川彩ちゃんを会場全体でこう祝福するっていうところがあって、まあ、結果的にすごいいい空気になったと思います。で、これが活動を始めて、まあ2年とか経って、てれば、あ、フォローいただいてありがとうございますっていう感じだと思うんですよ。それはね、高橋アナだってプロなんだから、そのぐらいの起点は聞くと思うんですけど、ただそのお見立て会って本当にメンバーもテンパりまくってますから、そういう時に高橋アナがああやってフォローをしてこうまとめてくれたっていうのは、なんかね、単純なフォロー以上のものがあったんじゃないかなと思います。はい、ということでお見立て会についてお話してきました。これ乃木動画で今でもちゃんと見れるので、興味ある方は見ていただけたらなと思います。ちょっと いろんなことがあって、5期生って2回お見立て会をやってるんですけど、1回目の時は司会が高橋アナですね。続いて46時間テレビですね。まあこれも大事かなとは思います。っていうのも、46時間テレビってライブとか選抜発表とかよりも、メンバーと一緒にいる時間が長いんでね。で、この46時間テレビが何かっていうとですね、もう説明し出すとこれだけでもう10時間ぐらい喋りたいんですけど、 まあ文字通り46時間ですね、生配信をする番組なんですよ。結構メンバーのフリートークが多かったりだとか、あとは電子代って言って一人一個ですね、企画を考えてやるやつとか、あとはその46時間の間でなんか一個みんなで作ろうとか、まあそういうのをやる番組なんですけど、今まで全部で5回やってきました。で、さすがに事前収録のものもあるんですけど、でも生配信も相当多いんじゃないかなと思います。第1回目が2016年、7年前に始まったやつですね。いや、僕は毎回すっごい楽しみにしてるし、で、始まったらすごい楽しいんですけど、でもちょっともうスタッフさん死んじゃうよと思いながら毎回見てます。しかも1回目と2回目の間4ヶ月ぐらいしかなかったんで、もうスタッフさん休ませてあげてとか思いながら、でもまあ楽しんで見ちゃうんですよね。で、その中で記憶に残ってるのが一番最近ですね。第5回の46時間テレビで、さっき言った、5期生のお見立て会がやったのと、まあ同じタイミングなんですけど、その運動会、まあ体育祭みたいな感じですかね。チームに分かれてメンバーがやったんですけど、その時に実況を高橋アナがやりました。で、プロなんで当たり前だし、こう、改めて言うのも失礼なのかもしれないんですけど、こう、スポーツ系の実況になると、やっぱ高橋アナの良さがすごい出るっていうか、いや、本当にやっぱ専門だなっていう感じがするんですよ。で、乃木坂の今までの仕事っていうと、まあまあ台本が結構しっかりしていて、それをまあ話していくみたいな感じが多いじゃないですか。で、なんだったら選抜発表とかはもう台本どころか一言一句決まってると思うんですよね。だからそれに比べてすごい幅が広いんですけど、まあすごい良かったですね。で、しかも今スポーツ系の実況なんだからいいの当たり前じゃんって言ったかもしれないんですけど、やっぱ男性のアスリートと女性のアイドルで求められる声って結構違うじゃないですか。で、この時の声っていうのがすごい乃木坂に合ってるんですよね。高橋アナってすごい力強い、こう、なんていうんですか、低音が入った声みたいなのが出るんですけど、でもすごく明るいし、まあ優しいから、まあメンバーもびっくりしないし、みたいなところで、すごいいいんですよね。あと、まあこれもプロだったら当たり前なのかもしれないんですけど、こうメンバー間違えたりしないんですよ。なんかメンバーってあの時30人ぐらいは多分いたと思うんですけど、まあ5期生は参加してないんですけど、多分30人ぐらいいて、それで間違えないのすごいなと思いました。まあもちろんね、手元にはそのメンバー一覧みたいなのあると思いますけど、でも実況してる時ってそんないちいち見れないと思うので、まああれはちょっとわかんないですね。プロだったらまあそんなもんできて当たり前っていう話なのか、その乃木坂のイベントのためにすごい勉強してるのか、まあ乃木坂のことを前から知っているからできるのか、まあ僕素人なんで全くわかんないんですけど、でもその時の動画見ていただければわかると思うんですけど、やっぱりアナウンサーとアナウンサーじゃない方で、そのメンバーを間違えるか間違えないかってとこ全然違うんですよね。興味ある方は見ていただけたらなと思います。これも乃木動画で見ることができます。はい。で、ここでちょっと豆知識で46時間テレビなんですけど、第1回目の配信が午前4時スタートで、午前2時終わりっていう、ちょっとまともじゃない時間帯にやってたんですよ。で、まあすごい時間だからみんな大変だねっていうレベルだった。たらいいんですけど、午前2時終わりっていうことで、40時間以上も頑張ってきたのに未成年がエンディングに出れないっていう大チョンボがありました。その反省を生かしてそれ以降は夕方5時とか6時とかその辺のまともな時間に終わってますね。あれでも誰か指摘しなかったんですかね、午前2時終わりだったら未成年出れないっすよって。気づきそうなもんなんですけどね。なんか事情があったのかもしんないですね。はい。あとそれ以外ね、ポツポツとお話ししていこうかなと思うんですけど、乃木坂はドキュメンタリーの映画があって、それの、なんて ていうんですか、完成披露会みたいなやつの司会をやったりだとか、あとはゲームなんですけど乃木フェスっていうのがあって、でその乃木フェスのイベントの司会をやったりとかっていうのがあって、もう一個僕すごい覚えてる時があって、乃木坂どこへっていう日テレ系の深夜番組があったんですよ。でその時の番組内容、これももう何時間でも話したいんですけど、まあ、はしょるとですね、4期生が2チームに分かれてクイズ対決をするっていう、そういう企画だったんですね。でまあ芸人としてさらば青春の光の森田さんと東袋さんがいらっしゃって、で高橋アナが司会としていらっしゃるって、まあそういう感じだったんですよ。でまあもう皆さん乃木坂の番組見てればわかると思うんですけど、まあ賢い子もいれば、もう珍回答を連発する子もいるわけですよ。でその珍回答が出た時に、いやもうさらばさんはもうめちゃくちゃいじるし、でめちゃくちゃいじるし、めちゃくちゃバカにするんですよね。でもなんでそれができるかっていうと、やっぱりメンバーとそのさらばさんの関係性ですよね。一年ずっと一緒に番組をやってきたっていう関係性と、あとはまあ芸人さんっていう職業なんでね、そういうことするっていうのもお仕事だし、あとまあそもそも番組の立ち位置として、まあ、ある種そのさらばさんがいじるみたいな、そういう立場にあるんで、そんな感じなんですけど、で一方で高橋アナは、まあ、立場が当然違うわけですよね。でさらばさんと一緒にメンバーをバカにしたりすると、まあ大人がここ寄ってたかってデビューして間もない女の子を責めるみたいな構図になるので、まあほとんどのメンバーは別にそれでゲラゲラ笑っていると思うんですけど、中にも繊細な子っているじゃないですか。だから高橋アナはまあいじるはいじる、でもバカにするのはもうさらばさんの仕事っていうことで、まあそうやって切り分けができていて、まあこういう人だから乃木坂に信頼されるんだろうなと思いましたね。まあそれは高橋アナが意図してやってるのか、元々の人柄なのか、まあそれはちょっとわかんないんですけど、でもどっちにしろね、そういう人ってやっぱ信頼されますよね。はい、でここでまた豆知識を入れたいんですけど、さっき話した選抜発表で出演してた乃木坂ってどことか、乃木坂工事中ってテレビ東京系列の番組なんですよ。だけど今話している乃木坂どこへは日テレ系列の番組なんですね。ということはですよ、まあこれおそらくですけど、乃木坂工事中っていう番組の中だったら高橋アナだよねっていうことじゃなくて、もう乃木坂のアナウンサーだったら高橋アナだよねっていうことで、まあ日テレの関係者が誰かもわかんないし、どういうルートなのかはわかんないんですけど、なんかその番組の会議の中で司会誰にしようかってなった時に、あ、乃木坂のことで MC お願いするんだったら、あ、もうこれ高橋さんにお願いするのが一番ですよって言われたんじゃないかなと思うんですよね。なんかそういう局を超えてね、信頼されてるっていうのはすごいなと思います。あともう一個豆知識ですね。これ完全に高橋アナ関係ないんですけど、実はこの時の収録っていうのが乃木坂の歴史っていうのをちょっと変えてるんですよ。っていうのもこの日は鎌倉での収録だったんですね。でこの鎌倉で収録した時のこう番組のドア玉でコントをやったんですよ、4期生が。あ、コントって言っても全然作り込まれてないですよ。まあもう言っちゃえば茶番ですよ。だから見てる人は、まあ僕も含めてですけど、ほとんどの人はふふって笑ってもう終わりだと思うんですよ。もう3分ぐらいでしたしね。なんですけど制作陣の間でこのコントがめちゃくちゃ評判良かったらしくですね、あれは手応えあったねっていう感じだったらしいんですよ。まあなんですけど、この時はそれでおしまいなんですね。手応えあったねっておしまいなんですけど、その後運命が大きく変わるのがコロナですね。乃木坂どこへっていう番組は4期生と、まあ、いろんなところでロケでして回ろうっていう趣旨の番組なんで、コロナが来た瞬間ロケなんて全くできなくなったので、このコロナが来たことによってもう強制終了ですよ。番組に人気があろうがなかろうがそんなこと関係なくてですね、もう制作できないものはもう番組として作れないんで、でじゃあこの後どうするかっ って、まあ、検討する中で、あの時のコント企画結構面白かったよねっていうのをこうみんな思い出すんですよ。で、あの時はまあ茶番だったけど、あれを茶番じゃなくて、もうさらばさんも本格的に入れて、ガチでやったら面白いんじゃないのっていうことでできたのが、乃木坂スキッズっていうコント番組なんですね。で、乃木坂スキッズを通じて自分の殻を破れたっていう4期生結構多いんですよ。なので、あの時の鎌倉での収録がなかったら、多分コント番組っていうのはやってなかっただろうし、4期生も多分今ほどは自分の色を出せてなかったんじゃないかなと思います。で、5期生も超スター誕生の中で今コントやってますけど、あれはもう番組の中に乃木坂スキッズが組み込まれてるような構成なので、もう5期生も全く同じですね。で、もっと言うとですね、3期生も乃木坂スキッズでコントに参加しているので、今いる乃木坂のメンバーって全員何らかの形でこの時の鎌倉の収録の影響を受けてるんですよ。はい、っていう豆知識でした。まあ今の知った上で見るとちょっと変わって見えるんじゃないかなと思います。はい、で、ここまでで高橋アナの紹介をしてきましたけど、あ、今後どうなるかっていうところですね。まあ近いうちにやるとしたら一番可能性が高いのはライブに出てくることなんじゃないかなと思います。まあアナウンスの確率が高いでしょうね。それか、まあさっきも言ったんですけど、乃木坂のゲームとかアプリとか、あとは乃木坂モバイルでのイベントとか、そういうのに司会として出てくるのもまああるんじゃないかなと思います。あとお見立て会とか46時間テレビとか、まあ、こういうのやるんだったらかなりの確率で出てくるんじゃないかなと思うんですけど、ただまあお見立て会も46時間テレビもいつやるかわかんないんで、ちょっと今は期待しづらいかなっていう感じがしますね。まあ特にね、46時間テレビはいつやるかわかんないですけど、お見立て会はもうずっとやんないでしょうからね。はい。で、高橋アナ、これは全然聞いてないと思うんですけど、ただ一つだけお願いがあってですね。もう高橋アナ完璧なんですよ。完璧なんですけど、一個だけお願いがあってですね。それ何かっていうと、柿はるかちゃんの発音が違うんですよ。まあもうファンの方は全員知ってると思うんですけど、正しい発音は柿なんですね。でも高橋アナは柿って言ってるんですよ。まあその由来的に何が正しいのかっていうのはもう僕がどっちが正しいかわかんないんですけど、でも名前って本人がどう呼んでるかが全て、他の要素は一個もないと思うので、あー、もしよろしければカキと呼んでいただけたら嬉しいなと思います。はい。あと高橋アナと関係なくなるんですけど、一個だけ補足するとですね、あの総出さんっていう方がいらっしゃるんですけど、総出さんとは全く違う方ですね。総出さんって天の声とかをよくやる方で、まあ MC とかにもよく出てきてましたね。もともと多分楽天系の配信番組でつながりがあって出てきたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、昔本当によく出てきたんですよ。で、3期生のお見立て会も、総出さんでしたし、あと46時間テレビでも人狼ゲームとかやってる時の天の声ですね。あのゲームマスターっていうんですかね。あれも総出さんですね。あとは池田テレサちゃんが出てるなんて日だっていう番組があるんですけど、そこに出演もしてます。ということで、今回は高橋大輔アナについて語ってきました。今回話し始める前はですね、過去一乃木坂から遠いテーマかなっていうふうに思ったんですけど、でも改めてこうやって話すと、まあ相当関わりが深いなというふうに思いました。これからもこの関わりの深さを大事にしてね、これからもこのご縁が生きてくれたらいいなと思うので、乃木坂と高橋アナが一緒に仕事しているところを見たいなというふうに思います。以上、本日のテーマは高橋大輔アナでした。続いてエンディングトークの前に、リスナーさんからのメッセージコーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどからのリスナーさんのリアクションを紹介するコーナーですということで、今回はタイミング的に2回分のコメントだったり、皆さんの投票だったりをご紹介しようというふうに思います。で、2個前がですね、神宮に関する回になります。 まずアンケートの方からですね、神宮のイメージを何個でも教えてくださいということで、皆さんからアンケートを取りました。で、全部で33票をいただいたんですけど、まあ1位がこれ圧倒的で、まあ聖地善通のラストということで、もう真夏の全国ツアーといえば神宮っていうところですよね。やっぱこれが一番多かったのと、その次に多かったのがですね、これちょっと僕意外だったんですけど、煽りですね。お前ら声出せんのかみたいな、もっともっと声出せんのかみたいな。あと、まあ煽りとちょっと違うかもしれないですけど、神宮とかね、そういうのがその次に多かったですね。あとは結構まんべんなく投票いただいてますね。はい、コメントいただいてるのがですね、坂道曲を交換して披露してみてほしい、かっこ桜坂の流れ玉っていう風にコメントいただいていて、これちょっと僕全く発想いなかったですね。他のグループの曲をやるっていうのは、まあ今まで乃木坂が他の楽曲、他のグループの楽曲をやったことってあんのかな。音楽番組とかで昔バリバリやってた方の曲をこうカバーするとか、そういうものはあるんですけど、その今現役でやっているグループのカバーっていうのは僕が記憶する限りないですね。ね、もしこういうことをやるんだとすると、まあバースデーライブは絶対にないじゃないですか。バースデーライブって乃木坂の歴史をこう刻んできたものをお祝いするっていうものなので、で、楽曲のミニライブはその楽曲の曲しかやらないし、で、あとイベントでやるとしてもまあ多分やらないので、やるとしたら確かに真夏の全国ツアーかなというふうに思います。で、やるとしたらやっぱり桜坂さんだけじゃなくて日向坂さんもやると思うので、桜坂さんの曲一曲、日向坂さんの曲一曲をやるっていう感じになるんじゃないかなと思います。で、曲もやっぱり桜坂さんらしい曲をやると思うんですよね。まあ、桜坂さんの乃木坂っぽい曲を乃木坂がやったってしょうがないじゃないですか。だからそういう曲になるんだと思うんですけど、まあ今まではそういうのをやらない方針でずっと来てましたけど、まあ確かにちょっと見てみたいなっていう感じはしますよね。はい、コメントありがとうございました。本当に目から鱗のコメントでした。それから同じ回ですね、今度 YouTube の方からコメントいただいていて、100回目配信おめでとうございます、これからも楽しい配信をよろしくお願いしますというふうにコメントいただきました。ありがとうございます。多分今回だけじゃなくて前から聞いていただいている方のこうコメントだと思うんですけど、まあ、こういうコメントをいただけると本当にこれからも頑張っていこうというふうに思えるので、コメント書いてない方の中にもね、たくさん過去のものを聞いていただいてるっていう方いらっしゃると思うんですけど、もしよかったらコメントいただけたら嬉しいです。はい、で、神宮の回はそんなところにしておいてですね、一番最近の回、早川セイラちゃんの回の、ご紹介をしたいと思います。まずアンケートの方ですね、29票投票していただいてまして、まあこれ毎回やってるバカなアンケートなんですけど、選択肢は大好きとめちゃくちゃ好きと超絶好きっていうのを用意して、その中から選んでいただきました。で、1位は超絶好きでしたね。で、これがめちゃくちゃ好きの3倍ぐらいあるんですよ。まあだからどうしたって聞かれるとまあ何とも言えないんですけど、でも確かに、まあ、めちゃくちゃ好きっていうよりも、超絶好きっていう方が、なんか、早川セイラちゃんへの愛は伝わるかなっていう気はしますね。僕もこの3択だったら、超絶好きを選ぶんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしても、早川セイラちゃんに、こんだけの数の投票があったっていうのは、すごいことだと思います。僕、手元で何回再生されたっていうのもわかるんですけど、かなりの人が実は投票してるんですよ。なんで、本当に嬉しいですね。それからコメントが一個来ていて、もうシンプルに愛が足りひんっていう名言が書いてありますね。僕実はオリジナルがどこで行ったのか知らなくて、かきはるかちゃんがモノマネしてるところしか知らないんですよね。だから早川セイラちゃんが言ってる動画とかを見たわけじゃないんですけど、でもこう頭の中でめちゃくちゃはっきりイメージできるんですよね。早川セイラちゃんが愛が足りひんって言ってるところ、 なんかでも今喋ってるとそういうのって当たり前かなとも思ったんですけど、やっぱり卒業して時間が経つとそういうなんていうんですか、脳内再生されるみたいな、どんどんどんどん薄れてっちゃうような気はするので、まあなるべくね忘れたくないなと思ってます。まあ実は僕が配信やってんのもそういう理由もあるんですよね。誰かのここが良かったみたいなところを忘れたくなくて形に残してるっていうところもあります。はい、今回の配信はこんなところになりますかね。次回に向けて高橋アナに関してアンケートとあとコメントをちょっと用意したいと思いますので、 Spotify、YouTube、お便りフォームなどからいただけたら嬉しいです。以上、リスナーさんからのメッセージコーナーでした。最後にエンディングトークです。はい、今日もダラダラ話していこうと思います。いやー、まずね、話さないといけないのはちょっと甘噛みしましたけど、真夏の全国ツアーですね。いや、完走しました。全部で16公演ですかね、7箇所16公演だと思うんですけど、まあ走り切りましたと。メンバーの皆さん、スタッフの皆さんね、本当にお疲れ様でした。で、僕もいろいろ行かせていただいて、まあ語りたいことは本当に無限にあるんですけど、まあ時間に限りがあるのと、あとやっぱりライブのことってこう言葉にしづらいじゃないですか。なんで一個だけちょっとお話をしようかなというふうに思うんですけど、今回の真夏の全国ツアーって実はインフルエンサーやってないんですよ。で、インフルエンサーといえばもう乃木坂を代表する曲ですよ。いや、もう売り上げもすごかったし、それから何しろ初めてのレコード大賞の受賞曲ですよね。だから僕の感覚ですけど、乃木坂の曲の中で一番インフルエンサーが広く知られてるんじゃないですかね。僕の母親なんかも乃木坂の曲一個も知らないですけど、ブンブンブンブンブンブンブンブンブンっていうくだりだけは知ってますね。で、そんな乃木坂を代表する一曲を今回やってないんですけど、じゃあなんでそれをやらなかったかっていうところなんですよね。で、僕はもうこれ 99% 合ってるなと思ってるんですけど、今回の真夏の全国ツアーって新体制3期4期5期の新しい乃木坂をしっかり見せていこうぜっていう、そういうコンセプトのツアーだったんですね。で、そういう意味で実はインフルエンサーってまだ3期が入ってないんですよ。てか、まあ3期は入ってるんですけど、選抜にまだ3期が入ってない時代で、だからやってなくて、で一方で、乃木坂って2回レコード大賞を取ってるんですけど、その2個目のシンクロニシティはやってるんですね。で、それはシンクロニシティに選抜メンバーが、3期生が選ばれてたっていうことでやっているんですけど、で、それで僕が何を感じたかっていうと、乃木坂のこの曲って結構分厚いなって思ったんですよね。なんか乃木坂の曲ってなんか有名なの足りないよねとか、あんまりいい曲ないよねとか言われることもあるんですけど、今回のやつを聞いて、まあ改めて、いや、そんなことないなというふうに思いました。はい、世の中にいろんなグループありますけど、レコード大賞を取った曲を、まあ、ライブでやらないで、それで充実したライブを作るっていうグループがいくつあるんですかね。まあもしかしたらあるかもしれないんですけど、本当に少ないと思うんですよ。それをやりきった乃木坂のメンバー、演出家さん、もう本当にいろんな方ですけど、いや、すごいなというふうに思いました。それからもう一個ですね、前通の中でも神宮についてお話ししたいんですけど、神宮に関して僕はこうなるんじゃないのみたいなことをいろいろ言ったんですけど、ほぼ全て外したんですよ。これちょっと自分でもびっくりして、で、一番びっくりしたのはサイドステージがなかったんですよね。サイドステージってセンターステージから両側に伸びている、上手下手に伸びている花道とステージのことなんですけど、今年なんとなかったんですよね。 で、僕この前の配信で、いや神宮はこのサイドステージがあるのは特徴なんですよ、他の会場では見れないからぜひ見てくださいねみたいな紹介をしたんですけど、まあそれがなかったということでした。まあでもこれは8年ぐらいですかね、神宮やってきて初めてのことなので、まあちょっと外れちゃったんですけど、まあこれは許していただければなというふうに思います。いやまさかそんなことになるなんて全く思ってなかったですね。でこれなんでかっていうと、まあいろいろあるんでしょうけど、まあ客をたくさん入れたいっていうのが、まあほぼ全てなんじゃないかなと思います。っていうのも、今まで乃木坂のライブで神宮でやるときはですね、1日3万5千人入れてたんですよ。それが今年は3万8千人ということで、3千人増えてるんですね。で、その3千人全員が、こう、サイドステージのスペースかっていうと、それはちょっとわかんないんですけど、まあでもその3千人増やしたいということで、サイドステージをなくしたんじゃないかなと思います。まあちょっとね、残念ですけどね。しょうがないかなっていう気がします。それから僕青さんですね、乃木坂の公式ライバルですけど、まあ1日目か2日目に来るんじゃないかななんて言ってたんですけど、結局、まあ、出てこなかったですね。まあこれは予想外しちゃったんですけど、賢明な判断だと思いますね。僕青さんには僕はその良さがあって、乃木坂には乃木坂の良さがあるので、まあ、それを混ぜない方がいいんじゃないかなと思います。まあ今後も一緒にやる必要はないんじゃないかなと思いますね。でそれから乃木坂46新聞ですね、乃木坂のことだけを書いた新聞ですけど、まあインタビューが中心なんですよね。でこのインタビューをやるときに、まあ久保下は絶対あるでしょうと、久保しおりちゃんと山下美月さんのこの二人はあるでしょうっていうのと、あと柿はるかちゃんと遠藤さくらちゃんもこれはあるでしょうっていうのと、あと井上なぎちゃんのソロはあるでしょうっていう話をしたんですけど、すべて外れてということで、これも外しました、ごめんなさい。はい。で、さらに前日関連が続くんですけど、早川聖羅ちゃんの卒業セレモニーの動画ですね。これが、乃木動画と、配信中ですね、のところで上がっています。で、配信中では密着動画みたいな感じで、卒業セレモニーの裏側の動画をやっていて、で、乃木動画の方に関しては、卒業セレモニーの本編をフルサイズでやってるんですよ。アンコールのファンのコールのところから最後に早川聖羅ちゃんが吐けるまでその全部をやっていて、この卒業セレモニーをフルで乃木動画でやったっていうのは僕すっごいびっくりしましたね。今までにないんじゃないかなというふうに思います。今までも卒業セレモニーをやったのを後から、乃木動画で、まあ、昔の映像ですよみたいな感じで配信されてることはあったんですけど、まあ、最新のものをすぐに乃木動画に上げるっていうのは初めてだったんで、これは本当にびっくりしました。で、まあ、もう言わなくてもわかるかもしれないんですけど、本当にいい卒業セレモニーで、早川聖羅ちゃんは綺麗だし、メンバーとの会話も本当にいい会話だし、もう言うことないですね。僕今までこの番組の中で乃木動画見た方がいいですよとか、まあ損しないですよみたいなことを言ってきたんですけど、でも今回は今までで一番自信を持って言えますね。もう1ヶ月だけでいいので入って、早川聖羅ちゃんの卒業セレモニーを見てっていうのを、まあ、これ絶対損しないですね。で、乃木動画って、まあ、見放題なんで、たくさん見た方がもちろん得ではあるんですけど、今回の早川聖羅ちゃんの卒業セレモニーに関しては、もう、1ヶ月それ1本見るだけでもう十分元が取れるんじゃないかなっていう、本当にいい動画ですので、まあ、安くはないんですけど、本当に見ることをお勧めします。はい、ここまで真夏の全国ツアー関連になります。で、引き続いて写真集ですね。遠藤さくらちゃんの写真集が今着々と準備が進められているんですけれども、いろんな写真が、ツイッターで公開されていて、ファンの中でも公開がされるたんびに結構湧いてるっていうのがあるので、まだ見てないよっていう方は、 見てみてください。あと予約ですね、皆さんぜひよろしくお願いします。確か予約するサイトっていうか、その本屋によって表紙が違かったと思うので、自分のお気に入りの表紙を見つけて予約するのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、その次、乃木坂野球部ですね。乃木坂野球部の活動がかなり活発になってきていて、直近で言うと、プロスピの、スペシャルサポーターに選ばれてますね。それから、向井葉月ちゃんが西武ライオンズの始球式をやったりとかですね。あと、今回、真夏の全国ツアーのところでもネバーセイネバーをやったんですけど、そこでも野球部の演出があったりして、今回高橋アナの紹介でしたけど、高橋アナがライブで出てきたのもこのネバーセイネバーのパートですね。それから柴田優奈ちゃんが乃木動画じゃなくて乃木坂配信中で動画を上げていて、東京ドームで撮影した動画を上げてましたね。巨人ヤクルト戦ということでやってて、ね、試合観戦以外にもバッティングセンターとかそういうシーンもありました。これからも野球部は結構活動を活発にやりそうな感じはしています。それからお一人様天国関連ですけど、今公認店ということで、全国で100店舗かな、お一人様天国の公認店として、みんな一人で遊びに行ってねっていう紹介をしているんですけど、僕この中で今のところ3つ行ってきたので、まあ、簡単にご紹介したいのと思うんですけど、まあ、1個目が多分これ皆さんが一番知ってるやつで、一人しゃぶしゃぶ7代目松五郎さんっていうところでですね。で、このお店なんで有名かっていうと、梅沢みなみちゃんがショート動画で訪れてるんですよね。そこでご飯食べてるので、あ、それで知ってる方が多いんじゃないかなと思います。で、僕行った時にお店の方とね、あんまり邪魔にならない範囲でいろいろお話を聞いてきたんですけど、真夏の全国ツアーの神宮の開催の日なんかもうとんでもないお客さんだったらしいですよ。で、いつもよりその開店時間を伸ばして、ラストオーダーの時間伸ばして対応したみたいですけど、それでも人がすごいって言ってましたね。場所としては赤坂見附っていう場所にあって、神宮が外苑前っていうところにあるんですけど、そこから多分4駅とかそのぐらいの場所にある、まあ結構近いところだと思います。で、二つ目がですね、バーテクトンさんにお邪魔してきました。で、名前の通りバーですね。で、このバーがですね、できて1年ちょっとぐらいって言ってたかな、すごい綺麗なところで、まあやっぱりバーなんでね、雰囲気もあって、いや、いいところでしたよ。バーだけあって、入り口のところはなんて言うんだろうな、ちょっといい男いい女しか入れない的な雰囲気になってるんですけど、まあでも入ってみると全然そんなことなくて、マスターもすごい気さくに話してくれるところですね。で、一応カレーとかも置いてあるんですけど、なんかご飯をガツガツ食べに来るようなお店ではなくて、まあお酒を飲みに来る場所なので、まあ遅めに行くのがいいのかなと思います。で、このお店何がいいかっていうとですね、もう何よりマスターが乃木坂を本当に初期から知ってるファンの方なんですよ。で、いろいろお話ししたんですけど、初期の頃は本当に僕より全然詳しかったですね。なんで話をしたらいろいろ教えてくれるし、なんかこっちから、いや最近全国ツアーこうなっててみたいな話をすると、全然お話を聞いてくれるし、まあ他のお客さんもいるんでね、ずっと一対一で喋れるわけではないんですけど、でも邪魔にならない範囲で乃木坂の話すっごいできるので、めちゃめちゃいいお店ですね。で、場所は高円寺っていうところにあって、新宿から多分15分ぐらいかな、そのぐらいのところにあります。で、最後3つ目ですけど、もつ焼きエンジンさんっていうところに行ってきました。まあ僕は結構もつが好きなので、ひたすらもつ食べてたんですけど、でももつが苦手な方もですね、定食とか、まあまあ普通に唐揚げとかもありますし、全然食べれるなというのと、あとはもしかしたら期間限定なのかもしれないんですけど、お一人様用の鍋があって、多分4種類ぐらいあったのかな、いけるんで、もつが好きな人も苦手な方も、お一人様鍋いいんじゃないかなと思います。 で、このお店は乃木坂にちなんだメニューっていうのを最近置き始めたっていうふうに言っていて、バイオレットフィズっていうのを置き始めたんですよ。ピーチフィズってあるじゃないですか。ピーチフィズのなんかちょっとお酒が違うファンみたいな、僕もちょっと詳しくわかんないんですけど、その紫のがあって、まあ、それを飲むのが多分ファンの方にとってはいいんじゃないかなというふうに思います。で、場所は確か中野にあってですね、これも新宿から15分ぐらいのところにあるんですけど、あと新井薬師前っていう駅もあって同じぐらいの距離らしいですね。ということで、今のところは3店舗行ってきました。まあもうちょっと行くかもしれないし、行かないかもしれないしっていう感じですね。皆さんは東京にいる方だったりとか、東京に行くよっていう方は行ってみていただけたらなというふうに思います。みんなで行って、あ、乃木坂の影響力すげえなってお店の人に思ってもらえたら嬉しいかなというふうに思います。で、今までお店の方と話してきましたけど、なんか乃木坂のファンの人が来すぎて迷惑なんですみたいな感じは全くなかったんで、全然気にせず行っちゃって大丈夫だと思います。で、どのお店もですね、公認店のステッカーっていうのが貼ってあって、まあその写真をみんなで撮るんですけど、しゃぶしゃぶ7代目松五郎さんはですね、梅沢みなみちゃんがショート動画を撮った時にサインが書いてあるので、サイン付きのステッカーがあるので、多分レア度は高いんじゃないかなと思います。はい。で、いよいよこれで本当に最後なんですけど、告知のコーナーっていうのもご紹介をしたいと思います。今回の配信で真ん中ぐらいにですね、レクリさんの音声を流したと思うんですけど、あそこをちょっとコーナーにして、リスナーさんからのこう告知を募集しようかなっていうふうに思います。なんかみんなで祝歌出しませんかとか、推しが写真集出すので、皆さん買ってくださいとか、あとはミーグリの完売出したいので何日の3部みんなで買いましょうとか、まあいろんな使い方はあると思うんですけど、一応メッセージを送っていただいて僕が読み上げるっていう感じでやろうと思ってます。なので興味ある方は概要欄にある番組フォームか、ツイッターで DM を公開しているので、そちらにご連絡をいただけたらなと思います。以上、エンディングトークでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も読んでほしくない方もどちらでも送れるようになっております。YouTube や Spotify からも引き続きコメントをお待ちしています。楽しみにしていますので、よかったら送ってください。乃木坂って、略してあの乃木。この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか？いいと思っていただいた方は、番組登録、通知の音をぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。